中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけど、今日はゲストに来ていただいております。あなたの沖縄コラムプロジェクト代表の西由良さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、少し慣れ初め話していいですか。
はい、
はい、私未来ファンド沖縄で、はい、ちょっと変わった基金で、うん、荒崎森てる平和活動奨励基金っていう、うん、ちょっと長い漢字だけの名前の基金があるんですけど、はい、ね、荒崎先生が、うん、生前からやっぱ自分の資材を投げ打って、うん、まあ自分も老い先短いからみたいな不穏なことを言ってたんですよね、うん、当時。だからもうこれ以上お金をね儲けてもっていうこともあるんですけど、うん、割と本も売れていたので、そういう、うん、印税かとか、うん、そういうね原稿料みたいなものはもうちょっと投入して沖縄の平和活動のために使いたいっていう話で、で1年目はねそれで一緒に基金をやって贈呈式までやったんですけど、うん、お先に短いとかって言っちゃったけど、うん、実際2年目で本当に急に入院して亡くなってしまいまして、うん、まあそれを引き継ぐ形でって言いますか、うん、一緒にですね、もともと運営委員会っていうのを作っていたのが、ちょっと構想して、これはやっぱり先生の一緒にやってきた人たちで、この基金は辞めずにやっていこうということで、ご遺族からも寄付とかをいただいて、ただ、共感する方も寄付いただいてるので、最低10年はやろうということでですね、今、8、9期目のことをやっている、という基金があるんですね、うん、でその基金の7期目かなで、うん、採択を受けたということがこのプロジェクトなんですよ、
うん、
はい、これであまりイベントごとにはお金出さなかった基金なんですけど、うん、たまにはこういう若い人に出してみたいねっていう機運で盛り上がりまして、うん、選考委員からそれで採択をしたという、うん、そういうプロジェクトなんですよね、うん、はい、まあ、ここからは西さん、由良さんで
も、はい、由良さんで大丈夫です。はい、
じゃあ由良さんの方に、まあ、どういうプロジェクトとか、うん、ということをちょっとご説明いただこうかなと思っていて、別に基金だけの活動してるわけじゃないんですよ。うちはたまたまそこに出せるきっかけを得たっていうだけの話で、今いろんな取り組みされてるので、ちょっとそのご説明をしてもらいたいなと思いますが、うん、まずは自己紹介から。
はい、私はあなたの沖縄の代表の西由良と言います。うん、出身は、今このスタジオがある首里の出身なんですけども、はい、今普段は大学から上京しまして、社会人今6年目ですかね、うん、になって東京で働いています。
まあ、サラリーマンをされてる、ね、
サラリーマンです。普通のサラリーマンなんですけど、うん、そういうふうに会社員として働いている傍ら、うん、このあなたの沖縄コラムプロジェクトっていうのを2021年の8月に立ち上げまして、今ちょうどこう活動が、まあ、少しずつ大きくなってきたっていうところなんですけれども、うん、まあ、どういうプロジェクトかとかっていうと、皆さんもしかしたら、まあ、ちょこちょこツイッターだったりとか、
はい、
見たことあるかもっていう人もいるかもしれないんですけど、うん、私が94年生まれなんですけれども、うん、90年代生まれの今20代から30代の人たちが集まって、うん、沖縄のことをコラムに書くというプロジェクトです。
うん、
なんでこれを始めたかっていうと、はい、ちょうど復帰50周年の2022年の年の前の年に始めて、そのメモリアルな日とか、そういう記念日が近づくと、やっぱり沖縄の報道だったりとか、沖縄に関する、こう、メディアで見る機会が多くなってくると。
そうね、風物詩。
風物詩っぽく。50年だ、みたいな感じで。で、あんまり自分たちの、こう、いろいろ経験してきたはずだけど、私たちの世代の が沖縄のことをどう考えてるかとか、うん、何を考えてたか、うん、どんなことを経験してきたかとか、あんまり聞いたことないなと思って、うん、同世代の声を聞いてみたいなと思って始めたのがきっかけです。うん、それまでは多分私の父の世代とか、復帰経験した世代だったりとか、はい、うん、あの、沖縄戦経験した人とか、そういうちゃん、なんかこう、社会的な出来事を経験した人たちの言葉で語られる沖縄は聞くけど、まあ、90年代沖縄ブームとか、チュラさんとかいろいろ起こってきた後に育ってきた私たちの世代が、どんな風に沖縄を見てるのかなっていうのを、こう、コラムに綴っています。うん、
なるほど。
はい。
そうかそうか。チュラさん99年ぐらいですもんね。うん、するとその頃物心ついたかついてないか、
そうですね、ちょうど、はい、チュラさんを小学校に入って家族と見てたみたいな感じの世代の、はい、集まりです。
でも課題感としてはなかなかその世代の人たちが意外、うん、沖縄を普通に語れる場所がないんじゃないか、
は
い、
そうですね、なかなか、うん、私たちの世代、沖縄のイメージが、まあ、観光地とかっていう、いいイメージというか明るいイメージで語られる一方で、うん、やっぱりずっと変わらない基地問題とか、
うん、そうですね、
あの、うん、まあ、基地の島か観光の島かみたいな風に、日極化というか、うん、その間にあった自分たちが生活してきたはずの、うん、こう、沖縄、自分たちが普通に過ごしてきた沖縄の日常とかもっと面白いし、うん、いろんなことあるはずなのにそこが抜け落ちてるなっていう感覚があって、うん、でも沖縄のことを話そうとすると、うん、どっち話のとか、うん、一のことになったり、戦争の話になったり、うん、まあ、あるいは沖縄っていいよねっていうポジティブな語りになったり、うん、なんか自分たちが話したいことが話せる場がないなっていうふうに感じてたなと思います。
そうか、なんか軽い踏み絵感ありますよね。沖縄じゃあいざ自分で語ろうってなったら基地問題外せないし、逆にすごいポジティブに振ろうと思ったら観光の話ってなるんですけど、我々、まあ、首里はまあ観光地ですけど、それだけじゃないですもんね。我々暮らしてるわけで、
そうですね、本当に
生活者としての議論とかね、まあ、軽いお話とかもなかなかできない、
うん、日常があるはずなのに、うん、まあ、そこになかなか関心が向けられてなかったってことですよね、
うん、でいざ沖縄語ろうって言ったらちょっと、うん、あの振りかぶっちゃうとか、うん、肩に力入っちゃうとか、う
ん、そうですね、なんか自分が本当に思ってるはずのことを話そうと思うと大きなことを話してしまって、うん、本当に自分が話したいことじゃなくって、うん、沖縄はとか自分たちの世代はとか、うん、なんかこう、なんていうんですか、何かの代表になったような形になってしまって、本当に話したいことが話せないっていう感覚がありました。
そうね。ちょっと背中の荷物が重たいんですね。
そうかもしれない。
うん、なるほど。あ、うん、じゃあ、そういう場を、じゃあ準備するというところで、はい、やった、まず、じゃあ最初にやったことってどういうことから始めたんでしたっけ？
最初はもう本当にコラムを、ウェブで、ノートという SNS、うんうんうんうん、あの文章を書く SNS があるんですけれども、そちらで自分たちの個人的な体験をとりあえず綴るということから始めました。
一人で始めたんですか？
あ、あの、最初私が一本コラムをバーッと書き上げて、うんうん、その後みんなというか、あの、私の知り合いとか、大学、あ、高校の同級生とか友達に声をかけて、うん、こんなことやろうと思うんだけどやらないって言って、いいね、面白そうっていうのでコラムを何個か集めて、週に1回土曜日に投稿していくっていうのが始まりです。
なるほど。まさに見本を示したんですね。こんなのやりたいんだ
と。こんなのやりたい。意外とみんな書くことあって、あ、書きたいことあるんだっていうのが、まあ、最初の1年目の発見でしたね。で、そうやって言葉を集めていくと、まあ、私と、こう、コラムを書いた人、うん、私以外の人が書いたら、一応、こう、やり取りして編集作業とか、あの、募していくんですけど、私と執筆者の一対一のやり取りはあるんですけど、なんか、こう、あなたの沖縄でやりたかったのは、私が思った沖縄のこととか、私が経験したことを話したら、それを受け取った誰かがまた、いや、自分はこんな経験したよ、こんなこと思ってたよっていう、こう、語りが繋がっていくとか、言葉が広がっていくといいなと思ってたんですけど、ネットだけだと、あんまり広がらないというか、私と執筆者だけの一対一、それか、 見えない誰かの SNS での言葉になっちゃうので、うん、なんかリアルでトークショーとか、あのリアルで集まる場ができればいいなと思って、うんうんうん、先ほど冒頭にお話しいただいた。
基金のね、はい、助成金を、はい、そこに活用いただいたってことなんですね。
そうですね。こう、うん、場所をちょっとリアルの場に広げていく。で、自分たちのあなたの沖縄の90年代生まれだけじゃなくて、うん、ちょっと社会に広げていく、開いていくっていう時に助成金を活用させて、うん、トークショーを、開催させていただきました。
ライブハウスでやったんですよ。
アウトプットで、はい、那覇のアウトプットでやりました。
いや、僕も行ったんですけど、うん、楽しかった、
よかった、うん、
そうそうそうそう、あの一番なんかこんなに苦しかったんだってちょっと思っちゃったんですよね。あの自分たちのことを普通に喋るっていう場が言うほどないというか、オープンにないというか、もっと言うとそこが安全じゃなかったんだなって僕は思いました。僕はほら世代だいぶ上なので、ね、あ、安全に楽しく喋れる場所って、あの自由の根源だよなって、の急にしみりしてました。
あ、そうだったんですね。
はいはい、うん、
確かに、
この人たち安全じゃなかったんだと思って、やっぱりね、自分の思ってることをちゃんと発露する場所が安全じゃないと、ビクビクしてると萎縮したりすると良くないなっていうのは実感として、聞いていてそうなんだろうなっていうのはあったんですけど、その場が非常に良くて、うん、みんなね、あ、20代の子たちがこうやって喋るっていうことは、それもある種フランクに、ね、フランクな場所でしたね、とてもね。
そうですね、沖縄を発信してる同世代の、まあ、映画監督とか、ラッパーのルドアルファさんとか、またまた東京で活動してる沖縄の勉強会とかを開いてる、モデルの方とか話して、4人で話してたんですけど、なんかそれぞれみんな違う立場とか、全然生い立ちとか、育った地域も違っても、なんかこう共有し合える場所があるんだとか、沖縄っていうことを語るときに、なんか必ず話さないといけない基地問題とかではなくって、自分たちが話しやすいところから話し始めていこうよっていう、結構聞いてた上の世代の方とか、もしかしたら聞いてて軽薄だなとか、なんか浅いなって思った人も多分いると思うんですけど、あえて浅くしてるというか、語りやすいハードルを下げるっていう、
最後の質疑かなんかの時にそういう発言もあったりした、
平和についてどう考えてるかっていう質問があったりしましたね。でもそれぞれみんな一生懸命答えてて、なんかこの会場の中で話しやすい空気感っていうのが作れたイベントだったんじゃないかなと思います。
まあ、なるほどね。そう、自由なに喋れる場所、を安全を保つ、これがなんか基本中の基本だって、
そうですね、
私は捉えまして、
子供の権利条例の時とかでも、子供が安心して意見を言えるっていうのが大事だっていうのがあると思うんですけど、それって大人になってもやっぱり保障されてないもんだなっていうのは改めて、私今年40ですけど、それでも、まあ、あるかって言われるとやっぱり世代的にはないなっていうのは思いますね。
それ自体が戦闘であるとかっていう、あの世代もいらっしゃるんですね。いや、戦ってなんぼだと、この場で、ね、そこで自分が、まあ、ある種論破をするとか、ね、論じることで、自分の立ち位置を確保してっていうことって別に分からなくもないけど、いや、みんながそういう立場でもないしね、特に若い人だと、まあ、そういう特に沖縄の重さを取り扱うときに、知識レベルも違うじゃないですか。それで、いや、全部予習してこいって言われると、もうこの時点でシュリンクしちゃうっていうかね。
素朴な疑問なのか、それとも深いところの疑問なのかすらわからない状態なので、喋っていいのっていうのは多分あるんですよね。そうそうそう。
要は、喋ることに資格を問われるということは、果たして、健全なのかっていう議論かなと思うんですよね。
確かに。やっぱこのプロジェクト通して思ってるのは、やっぱ言葉が交わせない状態が一番怖いなと思って、
ですね、
やっぱりどんな考えとか、少し立場が違っても、まずは話をできる土台を作るとか、なんか思ってることがあるはずなのにお互い何も話さない で自分たちのこう主張だけこうどこかで SNS とかで話していくっていうことで、溝だったり対立が深まっていく世の中だなと思うので、まずはみんなフラットに話せる場所、安心できる場所とか、言葉が発せれる、場所があるといいなっていうのは思います。
本当ですね。 ちょっと戻りますけど、うん、その元あの前身となり今でも基本としているこのコラムを書くっていうライターさんって今の延べがいいのかな、ユニークがいいのかな、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今だいたい40人ぐらいの人がコラムを書いて、もう3年続いてるので、うん、コラム自体は120本ぐらい溜まっています。全部ノートで読めるようになってるんですけど、うん、やっぱ本当にこう沖縄出身の人もいれば、うん、そうじゃない人もいる、うん、で90年代から99年、うん、まあ大体10年ぐらいの間の人たちで、うん、まあ、世代間も少しずつ違いますし、うん、全くみんな書くこと違うんですよね、
うん、
まあ、私は親戚周りがすごい、まあ、お盆で、うん、あの親戚周り父について回るのが好きだったみたいな話を最初に書いたら、うん、同世代 の, あの同じ年に生まれた糸満出身の女性は、うん、私は親戚の集まりがすごい嫌いだったっていう、うん、こうジェンダーの役割とかがすごい、うん、女性と女性だけが働いてるみたいな、うん、そういうのも嫌だったっていうので、うん、なんかこう隣にいたこの子はこんなことを考えたのかって気づくこともありますし、うん、そういうこう真面目な話もあれば、うん、お母さんが火ぬかにパンとワイン備えてたみたいな笑い話とかもあったり、
読んだ読んだそれ、
う
ん、
そう、それそういうなんかこう、うん、なんていうんですかね、いろんな沖縄が見れるのがすごい、うん、いいなと思います、
うん、いいね、長くしてきたら聞いてくるコンテンツになるなって、
う
ん、
そうです ね, ね、
面白くないと多分長く続かないと思うんで、うん、みんなが書いてて楽しいっていうのが一番、うん、あのまあ、3年続けてやってる中で一番大切にしてることですかね、
うん、そうね、まあ、そこで別に批評にさらされるっていう場でもないし、まずは自由に書ける、うん、で沖縄のことが書けるっていう場が大事ってことですね、はい、わかりました。ちょっと告知になればいいなと思ってるんですけど、うん、そのプロジェクトの、うん、またイベントが今年もあるということで。
そうなんです。はい、9月7日土曜日に、うん、くもじのゆかるひホールにて、14時から16時までの、うん、お笑いに関するイベントをやります。うん、私たち、コラムの活動する中で、うん、ジンっていう小冊子、まあ、同人誌みたいなものですね、はい、を2冊出してるんですけど、うん、2つ目のジンで沖縄お笑いを特集しました。うん、まあ、笑いってすごい、こう文化とか、その地域を語る上ですごい重要なことだと思っていて、はい、沖縄ってすごく笑いが独特というか、お笑いの文化もありますし、うん、まあ、ラジオが有名だったり、うん、昔、まあ、オナハブーテンさんとか、テルリンさんとか、うん、そういう、こう歴代のコメディアンもいますし、うん、はい、お笑いの文化っていうのがすごいと、
うん、
でそういう中で自分たちの世代がどういうものを今笑ってるのか、うん、面白いと思ってるのかっていうのをこう話して、お笑いっていうのをこう切り口に沖縄を語ってみることで、うん、また見えてくる沖縄の像とか自分たちのこう課題感とか、うん、見えてくるんじゃないかなと思って、今回沖縄お笑い、ちょっと待ってください、ね、90年代生まれが語る沖縄お笑い、うん、沖縄って面白いというイベントを開催します、
うん、
ゲストは新都助の首里之助さんと、はい、二来家内山城湊さんと、うん、梵天真紀子さん、
うん、
梵天真紀子さんは普段東京で、はい、活躍してる、うん、去年女性だけの、お笑い
賞レース、
はい、はい、ザ・ W の最終ファイナリストにも残って、
うんうん、
で同じぐらいの世代のこの3人が、うん、沖縄のお笑いのことをどう見てるのか、自分たちが昔日暮れてきた沖縄のお笑いとか、お笑いってどんなものかっていうのを語る、トークショーです、
うん。これ申し込みとかはどうなってますか？
あ、申し込み PTX から申し込めます、うん、はい。あなたの沖縄のツイッターだったりとか、検索していただくと、うん、QR コードが読み込めますので、そこからチケット予約していただくか、当日もあるので、うん、当日来ていただいて、うん、チケット1500円になっています。
はい。
はい。絶対面白い話が聞けるので。
そうですよね。
うん。
来てほしいです。沖縄から、本土に行って、まあ、普遍的っていうかね、うん、誰でも笑えるっていうようなところでも活躍してる人も今最近増えてきているし、
うんうん、
ただ、ローカルでね、相互に、はい、うちなんちゅであることだから、むっちゃ笑えるっていうのも、うん、これもお笑いじゃないですかね。うんうんうん、この辺の笑いの、なんか、普遍性とか、ローカリティ、ローカルかどうかとかっていうのって、うん、むっちゃ興味あります。面白そうですね。うん。うん、
そうですね、うん、今 NHK でも沖縄ンコントっていうコント番組が始まったりして、うん、多分今すごく注目されてると思うので、うん、ぜひ ネクストブームの沖縄お笑いを、はい、どんなことを話すのかって気になる方は来ていただきたいです、
うんうん、ありがとうございます。ということで告知も3段というところで、はい、一旦お時間でございまして、次回はですね、はい、今のいわゆるいろんな世代が沖縄をどう語ったのかとか、うん、そこに対する課題感とかですね、うん、まあ、逆に楽しさとかっていうのもちょっとフリーでのおしゃべりできるといいなっていう、そういう回にしたいなと思っておりますので、じゃあ次回も引き続きゆらさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。